中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどいろいろとお話を伺います。インタビュアーは台風 FM の平東生です。それではどうぞお聞きください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回に引き継ぎまして、はい、琴首里のまちづくり規制会事務局長の中里さんに来ていただいております。中里さん、こんにちは。
はい、こんにちは、よろしく
お願いします。
はい、前回はですね、首里の課題を今ね、一体となってお話し合いをしたり、当局の人と掛け合ったりという交通問題を中心にお話をしたんですけれども、今回はどちらかというとファクトを追っかけていくというよりはもうちょっとブレスト的な放送になるかなと思います。まだ日付は決まらないんですが、2月の放送分でですね、公開収録を中村さんの新事務所でやっていこうという中でですね、この中澤さんには残っていただいて2回目の放送を撮るという感じです。で、やろうと思っているテーマがまだ仮説なんですけど、今話題の、まあ比較的話題の、買い物難民、よく聞く言葉も、言葉だけは市民権を得たという言葉になるかなと思います。定義づけると、ちょっと広めに言うと、近隣から歩いて行けるお店がなくなった、でショッピング、こういわゆる郊外型のショッピングモールに買い物に行くっていうことになったっていう、そういう生活の変化の中でお店もなくなり、あと自分の足も悪くなり、どうも買い物に行けない人が増えているんじゃないかっていう話はよく聞くじゃないですか。あんまり首里地区において、この前の交通問題もそうなんですけど、割と課題を厳密に話したことってないなと思っていて、国際通りとか、あと公設市場ってこんなに議論してるのに、我々も超議論してるじゃないですか。だけど首里の課題とかそういうお買い物の話って、ほとんど議論のしてるのを見たことがないんです。正直言って、私もこんなに地元なのに。なのでそれをネタにしたいなと思ってるけど、じゃあどういう要素が揃えば有意義な議論ができるのかなという、今日は企画会議のような、はい、感じになるかなと思います。少し出花の話なんですけど、私は69年生まれでですね、だから80年代のを首里で過ごしているんですね。88年ぐらいに東京に行きますから、それまでの間の10年ぐらいは小中高と丸々首里で過ごしています。で、琉球大学が小学校5年生の時だから、だいたい80年ぐらいに移転をする、多分これ大きかったなと思っていて、その時点でもだいたい商店街はかなり活気があって、考えられないんですけど、流丹通りと今言われているところは本当に商店街、本当にぎっしりお店がありました、当時の特徴としてはやっぱり喫茶店とか多かったな。あとちょっとしたファーストフード、マクドナルドみたいな大きいチェーン店じゃないファーストフードのお店とか、だから中高生あるいは大学生が行くお店っていうところが多いイメージが非常にありました。パーラみたいなね、ライトな雰囲気のところとかが多かったなと思います。で、スーパーマーケットの文化はすでにあったので、まさにこのビル池畑スーパー、ありまして、地下があったんですよ、スーパーはだいたい地下を持っていて、と今も名残が残ってるんですけど、あるっての鳥掘り、あそこ鳥掘りスーパーって言って、そこの跡地でスーパーがあって、いわゆる僕らが旧首里地区と呼んでいる山川交差点、鳥掘り交差点、義母の十字路ですね、これを三角で結んだ中に、記憶だけで言うと今言ってた池畑スーパー、で途中に今デイサービスになってるところが 大倉スーパーがあって、うん、今も残ってる A コープのところ、あそこ農協って言ってましたけど、うん、農協自体がスーパーの機能を持っていて、その先にすぐ鳥堀スーパーがあって、うん、で今も残ってるんですけど、義母ジュールのところに大原かな、あれも、あれもね、あれも今考えればすごい小さいんですけど、あの一応スーパーの機能で、あと東原のところに首里スーパーっていうのがあったんです。まあまあな、まあ商店のちょっと規模を大きくして、でこれで今僕が覚えてるだけで6軒でしょ。それで町屋側に至っては多分30軒とか40軒ぐらいは当時まだあったので、例えば私大中町ですけど、あのスーパーに行くときはちょっとたくさん買い物があるとき、それでパンだけとか卵だけとかっていうときはもうちょっと近くにいわゆる商店、なんとか商店、町屋があって呼んでるけど、それがあって使い分けをしていたっていうのが80年代の記憶なんですよね。
町屋があっていいよね、シーブンがあったりしてね。
そうそうそうそう、なんか
おばさんがね、
うん、そうそう、まあいろいろくれるんですよね、余分に。はい、で そういうことがあって、我々の住んでいたところもその首里スーパー、ギャータスーパーがスーパーなんだけど、うん、その手前のところにもうちょっと近い商店が2つあって、
うん、
という感じで、やっぱりそういう構造にはなっていたなと思っています。80年代の初頭ぐらいでだいたいそういう感じ、う
ん、はい、
でそこから首里の変化としては、うん、流大が移転して、はい、やっぱりそれから首里城ができるまでの間のブランク、うん、で首里城ができて以降 の、 あの、はい、話としてだいぶ変化があるなという感じでした。中里さん、中里さん昭和でいうと何年？
昭和20年ですね。
20年
2ヶ月の戦中はです。
あ、そうなんですね、うん、4月生まれ、6月生まれ、
6月生まれです、6月生まれ、8月ですよね、あ、そう、うん、2ヶ月戦中はですね。
なるほど。
生まれたのは熊本ですから、
うん、疎開先で生まれた、
ね、で2ヶ月経ったところで戦争が負けたら、
うん、
おっぱいが出なくなって、
うん、
それで、沖縄に帰ってきたら、
うん、
立つのもやっとになって、あ、これは栄養失調でいけないかもしれないなと言われた。
へえ、うん、その頃からはもうずっと首里なんですか。
もうそれからね、長生小学校、うんうんうん、首里中首里高と、
ああ地元ですね。
これはみんなみんな、僕だから僕から言うと小中高先輩にあたる、もうですけど、そうだったんですね。今印象でいいので、今日はなんていうのかな、そんなに事実で何件って話でもないので、その頃の商店街とかなんか思い出ってありますか？地域の買い物の思い出。
まあ今話が出ておるんですね、はい、やっぱりこう町屋側がこうしてから本当にこう近くにあった、
すごくたくさんありましたよね。
だからまあスーパーというのはちょっとあのその後、うん、それ以外に今度はね、うん、食堂、
食堂たくさんありましたよね。食堂
がね、あの意外だったんですね、うんはい、あれが非常に多くて、まあね、カフェっていう感じはなかったけども、食堂っていうのは僕なんかすれば、う
ん
う
ん、喫茶店って感じなのがいくつかあったんですよ、ね、僕らの頃っていうのはね、
そんな、だからそこはやっぱり今の話の流大があったっていうこと、それから首里高があったっていうことで、うんうんうん、ここはみんな賑わってたんだね、そういう思い出があるんだね。
喫茶店文化もうちょい多分あと
なのか
もしれないですね、
う
ん、ちょっと小さい思い出があって、中学の頃あの矯正の先生っているじゃないですか、教育実習生の先生って流大教育学部である場合が多いわけですよ、はいはい、すごい、僕中1の頃だったかな、もう超お姉さんですよ、ね、今考えれば22ぐらいなんですけど8つか9つ上で、その矯正の先生が僕ら何人か男の子を引き連れて喫茶店池畑のあったのを連れてってもらった。もうむっちゃ緊張しましたよ。彼女も大学生だったから、もうすごい大人見えたなっていう思い出があって、だから首里と喫茶店とで、その頃はすごく子供だから、すごいドキドキしながら喫茶店に行った、初めてはその先生連れてってもらった。ちょっといい話こう挟みつつ
そ、はい、食堂と喫茶店って、
まあまあ、食堂もたくさんありましたよね、
うん、いや両方多かったんですよね、
うん、多かった、うんうんうん、やっぱりそこは学生のマーケットがあった、うん、それは首里高もあったし、キリタンも、キリタンって今言いましたけど、うん、今キリ学と言ってる西原の方あったやつも、はいはい、 今の飯沼のところにね、キャンパスがあって、すごい小さいキャンパスだった。あれが短大だったので、だから今芸大はあるけど、全然規模が違いますよね。琉球大学もあってのじゃなので、だから私大中で周辺で下宿をしてる人たちもたくさんいて、
そうですよ。僕はいたところ回し町だけども、回し町もやっぱり曲がりをする、
そうそう曲がりや、
あの。流体のあそこの男子寮のところで 食事をするということをやってましたね、
うちの数軒隣もね、はい、あの瓦屋の一軒家を大学生が何人かで借りて、
シェアハウ ス,
ハウスあもう全然やってて畑とか耕してて、すごい一緒に野球とかしてもらってって思いがあって、たくさん大学生が周りにいたんですよね。だからそれ自体がマーケットとなってで合わせていたので、やっぱりそうなると食堂とか喫茶店と商店っていうのは、まあ腑に落ちますよね。
そうですね、はい、非常にこうね、こういう若い人たちがいっぱいいるわけですから、ね、活気があった、
そうそうそう、非常に若い町、
だからまあ首里から流大が出ていってからもこうなってますけども、やっぱりこう今あの首里の町をこの芸大の後をどう使いたいという話が出るんですけど、やっぱり若い人がいた方がね、そうね、活気があっていいなという感じはしますけどね、はいはいはい、
芸大もちょっと舵を取り直して、あの、行くばっかの機能というか大部分ね残るって話にもなったと思うんで、やっぱりねそういう人たちがいることって自体は価値だなと今でも思いますね、それでねうちのディレクターがまあ話の要素としてですね、あの僕らがたまに行っている手礼という居酒屋がありまして、ああま、ね、はい、そこにあの飾ってあるですね、あの保管されてるこう地図というか、あれですね、いわゆるあのなんか敵屋さんみたいな人が営業に来るあの商店街マップ、
ああ広告、
そうそう広告、あの敵屋じゃないね、あの3000円とかでねずっと乗っけます、永久に乗っけますみたいな広告マップがだと思います。でちょっと目立たせ部分があったりして、これが1962年ですね、だから大体50年ぐらい前なので、流大ができてまあちょっと経ってぐらいの頃の書店街のものがあるんですけど、ちょっともう衝撃的ですよね、あのお店しかない、今ちょっと考えられないですよね、お店今あんまりないから、
びっちりですもんね、
びっちりですよ、あのざっくり数えて片側だけで50ぐらいある感じだから、両側で100ぐらいな感じですね、100軒お店が流丹通りにあって、
これも多分全部は載ってないでしょうからね、
そうかもしれないですね、それであとたくさんあるのがやっぱり義母の十字路のところですね、はい、で今の環状2号線の首里に登るところは全然ない、あの結構閑散としてる感じなんです、当時そうでしたよね、はい、だから義母十字路が一つの拠点で、もう一つ流丹通りですね、今のね、で一部東原の通りという感じで、業種もすごくてですね、もう
面白いですよねこれね、はい、
そうなんですよ、
散髪屋もこんないっぱいあったかなって、
そうですね理容室も、ね、今この通り理容室ってバーバー R と、あとどこがありますって感じですよね、美容室は行くもうちょっとあるんですけど、理容室はもうほとんどなくなって、
ダンディーとかですかね、
そうそう、はい、トノクラね入るとダンディーがあって、ちょっともう本当に片手で入るぐらいで、どこの髪切りに行ってんだろうっていうぐらい当時のものは美容室理容室すごい多いんですよ、だこの辺がなくなってますよね、でまあこれは他の商店街も一緒なんだけど、大体衰退していくときに最初なくなるのって決まっていて、メガネ屋とか時計屋とかですね、まず嗜好品のところは最初なくなるんですね、どこも、
はい、時計屋もあったね、
であとものすごい靴屋が多いの、靴屋で5、6軒ぐらいバッとあって、だからアパレルもなくなるのねという感じですね、なので丸々なくなったところで、まあ当たり前ですけど、あとユーフル屋って言われて、まあまあ銭湯か、銭湯ね、銭湯も今一軒もこの辺りはないんですけど、赤田のところは2つあるんですね、あの恵比寿湯と赤田湯があって、あとうちのアハレン商店の近くに前泉湯っていうところがありまして、あれは山側の、あの井戸から汲んでたらしいですけど、 これちょっといい話があって、今日脱線多いんですよ。まあそういう日だからいいんですけど、その山川の泉湯はその地域の井戸のをずっとこの湯古屋に売ってたんですって。それ50年ぐらい売ってて、それずっと積み立ててて、それがあの公民館の建て替え。
はあ、
で山川公民館すごい立派じゃないですか。
はいはい、
うん、昔はもうちょっと普通のね瓦屋だったんですけど、あれがいわゆる水を、まあ、まさに水を売ってたお金であんな立派なのが建ったって話もあって。ちょっと尻っぽいなと思っているんですけど、大浦屋さんももう今一軒もない状態ですね、なんですよ。で町屋側に至ってはですね、ちょっと僕の記憶で30軒ぐらいって言ってましたけど、もっとですね、なんか 4,50 軒ある感じ。
なんとか商店っていうのが全部そうだ
と、全部そう、いや、ね、全部そうだと思っていいと思うんですけど、すごい数ですね。だから今はどれが残ってるって話でもないというか、というか残ってるのが数件あるっていうぐらいで、残りはもうほとんどなくなっているっていうところがあって、アーレン商店はあるんですよこの時期から、びっくりしますね。
新鮮ですよね。
はい、だからあとついこの間もあったっていうと、
僕らの同級生だからね。
あ、そうなんですね。あの西平鹿とかこの前まであったところとかっていうところなんですけど、もう大部分が入れ替わってるかなくなっているっていう今現状なわけですよ。買い物難民にもなりますわ。
うん、
うん、だから多分買い物難民って言葉絶対当時はなかったと思います。 はっきり言って 100m 以内に商店は複数あるっていうぐらいの配置になっているので、このエリアの中ではですね、はい、まあ、この辺から考えると今の問題って、まず単純に地域の商店街の構造が変わった、
うん
うん、で多分変わったポイントは琉球大学だったり、うん、首里城ができたことだったり、うん、あと周辺の環境ですよね。あの、うん、それこそまあショッピングモールでいうとイオンとかができてきた、うん、もうちょっと大型スーパーができてきたという、まあ、あと車で行くようになった
そうです、ね、
っていうことを考えると車ですかね、車の保有率とか、ね、うん、そのあたりも調べないといけないと思うんですけど、うん、あとは中里さん、やっぱり高齢化、
高齢化ですね、うん、僕のイメージとしては
これ一番大きい感じですか、
うん、大きいと思いますね、うん、特にあの今この絵で見たときに、うん、やっぱり遠野倉と少し違って、
うん、
大中池畑回しというところで高齢化が非常に進んでるという、
非常にね小さな集落なんですけど、うん、確かにそうですわ、もう敬老会っていうかお年寄りがお年寄りを祝う感じにもう完全になっているし、うん、であ
の若者がこう出ていきますからね、うん、やっぱり結婚したら、うん、結婚を契機にな
かなか土地がないですからね、お家を新しく作ろうと思ってもすごい高かったりするわけですからね、
土地高いんですよこの辺、うん、ということもあって高齢化、核家族化とか、うん、あとその若い人がどれぐらい流出したかとか、うん、このあたりの数字でしょうね、
うん、
で商店街の推移はどうもこの62年の地図だけでいくといわゆるスーパーとかがないとか喫茶店とかがないっていうので、うん、多分中のあの配分が変わってるなってことがあの肌感覚では分かるので、うん、この時期の数字と、うん、多分25年とか30年ぐらい前の数字も、
ね、
本当はあった方がいいかなって感じですね、
うん、いくつかこう定点観測じゃないですけど、
そうですね、
見比べてみたいですよね、
うん、というところと、まあ、あとは人のインタビューで公開収録なんで、
う
ん、
そうですね、
やっていくっていう感じがいいのかなというふうにして思います、うん、他にどんな要素がありますかね。道幅はそんなに変わんない感じがするんですけど、
リュータンド、
あの、うん、あそこが極端に広くなりました。あの首里中の先の坂田に行く道、 あそこすごい狭かったんですけど、
はいはい、うん、まあ、私も寺町ですから、うん、住んでるとどんどん道が周り広くなってきたっていう印象はありますよね、うんうんうん、その割にこの辺が変わらないので、まあ、相対的に不便になってしまったっていうのはあるのかなと思いますね。
なるほどね、
うん、
周りの変化もあるのかもしれないってことですね、うん、そうか、たくさんちょっと調べないといけないことが出てきているなとは思っているんですけど、うん、そうか、高齢化って数字持ってるんですか。中里さんと僕大中町なんですけど、今も住まいも、はい、
高齢化率でいうと、うん、もう本当にこう那覇の中でちょっと今データはあの覚えてないんですけども、うん、その中で3つ ベスト3というか、
うんね、ワースト3というか、
はい、大中町、池畑町、真橋町、
うんうん、この3つが 30% は超える感じですか。
30% 超えてますよ。
あ、余裕で超えてる感じ、
この3つがですね超えて、でそれと対照的に遠野倉というところはもっと落ちる、うん、落ちるというかな、
うん、
まあ、若い人が割にいるという感じですよね。
だから 30% 超えそうだってことですね。
この地図を見ていって、うん、夜この辺のところ、
はい、
この3つのところが、ね、やっぱり全然今で見るとないし、
うん
うん、それから今見ても店がないということがよくわかると思いますね。
そうですね。ただ高齢化をしてその方々が車に乗れないっていう人たちがやっぱりしんどいっていうのはよく言われてるんですけど、まあ、これは間違いない感じですね、
うんうん、
だからまあ車の保有と高齢化と商店街の推移と構造、うん、中身の変化、うん、
はい、
このあたりですね。活化塚とかのちょっと取れますかね、
うん、歩いてる人がどう変わったのかってことですよね、
うんうん、もし時間があれば、
うん、
ここの自治会長さんというところのヒアリングするというのがね、
そうですね、
本当の、まあまあ、どう感じてますかっていう話が
ゲストでね、うん、聞いてこの辺をインタビューをしながら
撮
っていくっていうのも手かなと思いますね、
う
んうん、少し考えられることは準備をして
そうですね、
それでゲストを何人かというところで、はい、うん、今進めていこうかなと思います。1月の終わりぐらいの収録予定なんで、中里さんもぜひ日にち合わせていただいて、
はい、役立てるなら、
はい、
ぜひお願いします。
思い出して昔を
公開収録はお客さんとまあ全部が放送に乗るわけじゃないんで、うん、あの行間が面白いんですね。みんなでユンタクする時間が、うん、と放送で喋る時間があるの で、
そうです、ね、
はい、この辺をちゃんと取っていければなと思います、うん、
はい
はい、最近事務所なんかトピックありましたか。言ってんだか水曜日の夜は、
水曜日の夜はいるようにしてます、はい、ただ年末はちょっとまた、いろいろ某新年会とか入ったりして
ること
もあるんですけど、
はい、
なるべく水曜日の夕方はいますし、うんうん、まあ大体空いてる時にはいるようにはしてます。
はい、わかりました。じゃあ今後ともよろしくお願いします。で、公開収録の日付はちょっと今決められていないので、
う
ん、日付が決まったら中村さんのブログとかで一回紹介をしてですね、
はい、
我々はゲストと聞くべきゲストとですね、
うん、
ちょっと調査をしてここに臨んでいこうかなと思います、はい、なかなか首里でそもそもの議論がされてない分野なのでですね、
うん、そうですね、
このあたりを、うん、皆さんでですね、次の課題としてちゃんと取り上げられればなと思います、
はい、
ということでお時間でございます。中澤さん2週にわたりありがとうございました、
はい、どうも、はい、
ありがとうございました、はい。